こんにちは。
こんにちは。
大学生の気ままにトークでは、毎週1回その週思ったことを大学生が話し合います。それで今日はいつものしゅうくんがいなくて2人、A 先とともでやるんですけど、どうですか最近、忙しいんですか？
最近はですね、大学の授業自体は終わって、今春休みに突入したんですけど、個人的にいろいろと、コンテンツを生み出しているっていうのもありますし、あと最近はインターンシップを探してて、いろいろとアポを取ったりしていて、明日もミーティングというか、面接があるんですけど、そういうことでいろいろと個人で動いたりしてますね。
その、インターンに採用されるためにアポを取るっていうのは、個別にってこと？その公募とかじゃなくて。
そうですね。自分のやり方としては結構ツイッターで DM を送ったりして直接連絡を取ってるって感じですかね。いろいろとその大手とベンチャーでそういうインターンシップの採用の仕方も結構異なってると思ってて、大手だったらちゃんとした公募の中で多分コーディング面接だったり、面接っていうのを何回かやって採用っていう形になると思うんですけど、インターンそのベンチャーってまだ小規模だったりして結構人事が結構柔軟に対応できるという点で、結構そういう DM とかで採用してもらうがきっかけで採用してもらうってこともあり得る、というので、個人的にもベンチャーでインターンしたいなっていうのもあるので、いろいろとアンテナ張ってそういう人にアタックしてますね。
なるほど、いいですね。それ採用担当者とかに直接送るの？それとも、
いや、実際にエンジニアとして働いている方ですね。
ああ、それでどうしたらいいですかみたいなのを聞いて、この人に連絡すればいいよみたいなの。
というか、そのエンジニアの方が、そういう求人というか、こういう仕事に興味ある人は気軽に DM を送ってくださいっていうふうに、プロフィールに書いてある人が結構多いんで、そういう人には直接、エンジニアの方に直接、DM を送ったりって感じですね。
ちなみにどういう系のところを今目指してるというか、インターンしようとして、
役職としてはデータサイエンティストとかデータアナリストっていう役職で、企業はここでは控えようと思うんですけど、一応そういう最近話題のベンチャーであったりを結構アタックしてる感じですね。
なるほど。それを今頑張ってるんですね。
そうですね。あとは、
来年の春からっていうことなの？それとも来年の夏のサマーインターンに向けてってこと？
自分はその年間で参加することを想定してるんで、夏だけっていうわけじゃなくて、長期インターンって形で、年間ぐらい、1年間ぐらいを想定してるって感じですね。
なるほど。これがあれだね、一つのロールモデルだね。その大学院に進む4年生がどう4年生の生活を行うかっていう、そのインターンをするっていう。
個人的に、インターンって、就職するときに必要になるものかなとは、と思ってて、あんまりその急いでやるもんじゃないと思ってたんですよ、今までは。なんですけど、最近は結構、そういう考え方も変わって、実際にその、企業のもとで働くことでしか身につかないスキルってめちゃくちゃあると思ってて。特にデータサイエンティストって、データを扱うわけで、結構独学は難しいというか、独学しようとすると、よく知られているようなデータセットを使うぐらいしかできなくて、実際にその企業の中でどういうふうにデータが扱われているかであったり、どういうデータを集めているかっていうのは、やっぱり企業に入ってしかわからないことが多いというふうに思ってるんで、
やっぱ実データとか、やっぱ特殊なデータとかってちょっと汚かったりとかして、そういうところを本当はどうやってきれいにしていくかみたいなところが重要だったりするもんね。
そうですね。まずデータ集めてそれを構造化して扱えるようにするっていう、結構地道なプロセスとかもあると思うんですけど、そういうところも、実際にやってみたいなっていうのはありますね。
いいっすね。それとさっき言いかけてたのはもう一個なんかやったのかな。
ああ、そうですね。最近は結構そういうツイッターとかで結構人脈というか、 エンジニア界隈の知り合いを増やしたいと思って、いろいろアポを取ったりしてて、で、つい先日に、まあ、いわゆるデータサイエンスとかに興味のある学生が集まるコミュニティっていうのがあって、
うん、
そこに招待していただいて、まあ、こんな感じで、今もズームでやってるんですけど、月1ぐらいで、なんか情報交流みたいな、学生同士で情報交流みたいなことをしてたりしてます。
ああ、それは単に、なんだろう、どういうソフトウェアが来てるかとか、そういうことを話し合ったりするの？どういう技術が今後来るんじゃないかみたいな。
とか、そういう話もするし、まあ、学生同士のコミュニティだから、どういうキャリアがあるのかなっていう、うん、そういうなんだろう、そういうなんだろうな、まあ、人生相談じゃないけど、そういう場としても使われてたりしますね。
人道相談みたいなね。
そうそうそうそう。
いいね。なんか割とこういろいろビジョンが明確になってくし、こういう人
も。そうそうそう。そういうなんか相談相手欲しかったんだよね、周りに。同じぐらいの年代で、同じぐらい、同じようなキャリアを目指してる人。
うん。
うん、そうそうそう。
そういうグループで、まあ、話し合ったりしてるのが結構忙しいという感じかな。
うん、そうね。ま、そうね。
まあ、ぜひ頑張ってください。そのインターンの動向は今後またお伝え
ですね。
話してもらえると。
はいはいはい。
はい。
じゃあ、ともさんはどうですか、最近。
僕はね、まあ、最近、卒論をちょっと、ちゃんと英語化して、どっかのジャーナルに出そうとしてるから、
うん、
今、そのまとめが、まあ、ちょっと忙しいかな。で、あとは、まあ、来年から、まあ、その1年間、まあ、僕も、まあ、言っちゃえばインターンみたいなもんだから、まあ、一応就職はするわけですけど、まあ、一応大学に籍を置いて休学して1年間インターンみたいな感じなので、まあ、それの準備とかをしたりとかしてますね。あとは、まあ、英語。海外大学を目指す上で、トーフルは絶対100点取っとかなきゃいけないから、それをもうやっぱり春中に達成しときたいなっていう感じで、まあやってますね。まあそんな感じですね。
大学は卒業もうしたんだっけ？
まあ多分できるんじゃない？
あ
もうすぐ多分そう。でもまあ一応普通に多分高校とかと同じで大学の卒業3月31日とかになるんだと思うけど、まあ単位の認定が出るのが、明日とかなのかな。だからそれが、まあ、OK だったら卒業はできて、まあ、なんでついに僕もまあ、晴れて、社会人、過去大学院生と、いうことで、そうなんですよ。
いいですね。
ちょっとね、キャリアっていう話が出たので、
うん、
僕の話に移ってもいいですか？
どうぞどうぞ。
ちょっとね、今日私が話したいのはね、
うん、
まあ、ちょっと、自分が興味あって読んでみた本を交えて今後のキャリアについて考えていきたいなと思ったんだけど、
はい、あちょっといいっすか、はい、その前に僕個人でちょっとね、今日あんまり話題を持ってきてないので、
はいはい、
友が提供する話題について自分もなんか話を広げていけるっていうスタンスでやっていきたいと思います。
は
い
は
い、
そうね、そうでやりますか。じゃあ割とこれロングスパンで話しますか。
はい、
オッケーオッケー。そうで、今日ね、話したいのはあのこの本、搾取される研究者たちっていう本で、これちょっと結構新しい本なんだよね。2020年の3月ぐらいに出て、でこれをなんかツイッターでこうなんか読んだ人の感想とかを見て、あ、すごい面白そうだなと思って手に取って読んでみたんだけど、まあ、あのこれがどういう本かっていうと、この本はあの産学共同研究ってよく最近言われるようになったというか、2000年に入ってから言われるようになって、その大学と産業が連携して、まあ、あのベンチャーを起こしたりとか、まあ、共同研究をしたりとか、そういうことをする、一見研究者がこう華々しい職業になるような側面を持ったやつなわけだけど、でもあのそこには実はあのとんでもない沼があって、まあ、その沼を、まあ、実際に体験してきた弁護士がその問題点とかどういうところが本当にやばかったみたいなことを書いた本で、
いいっすね。なんか筑波大にも産学連携でなんかやっていこうみたいな部署っていうか、そういうのあるんですよね。
ああ、そうなんだ。うん、TLO かな？
かな、わかんないけど、まあ、情報系で結構なんかそういうの先輩で参加してる人いますね。うん
うん、ああ、なるほど。まあでも、まあ結構筑波大とかだったらホワイトなのかもしれないけど、
う でもあんまり僕も実態は知らないんで。
そうね、中身はやっぱ入ってみないとわからないからね、うん、そう。で、僕も結構産学連携とかすごいもともと興味があったりとか、うん、まあ、やっぱり使える研究が したいと。
そうですね、そうですね、はい。
まあ、すごい面白いんじゃないかなと思って、この本を通ってみたら、思った以上に結構道のりは険しいなって。
ああ、なるほどね。いろいろ闇もあるみたいな。
そうそうそう。
オッケーオッケー。
見えてきて、
お
まず一つちょっとこれは面白い概念だなって思ったのが、その、学会内での研究者同士の共同研究と、企業と研究者の共同研究っていうのは、
うんうん、
実は全然違っていて、その研究者って、その、任期の長いポストに就いたりとかするためには、まあ、学会の中で要はその教授のお友達を作るとか、まあ、いろんな人と仲良くして、それでその人から招待してもらってなんとかポストを見つけるみたいなパターンが多いと思うんだよ。
ああ、なるほどね。
だからその学会内での研究者の関わり合い方ってすごい、その、まあ、要は仲良くしましょうってことですごい気を使ったりとか、まあ、共同研究ってなったら どっちも頑張ってお金も出すし、その他の研究者たちにあいつはやばいやつだって思われないために、まあ、一生懸命やったりするんだけど、まあ、だから力関係としてはどっちもなんか同等みたいな感じに、
はいはいはいはい、まあ、やりやすい。なるほどね。
っていうケースが多いんだけど、でもその研究者とその企業とかが共同研究するときって、その企業が一方的に研究者の知識とか経験をこう利用するようなイメージが多くて、その要は研究者が、まあ、企業って要はさ、他の企業とかとさ、いろんな契約をしながら戦って生きてるわけな、
はい、
企業同士ってまあその研究者同士よりかはまあ敵対関係にあるわけで、
確かに、ね、そういう企業、そう意識というかね、
そうそうそうそう、
うん、
そういう企業と研究者がこうやっぱり組むってなると、要はその企業側はその最初に契約するときに、まあその、まあ、何かしらの交渉とかをしたりとか契約をするわけだけど、その時に研究者がやっぱり厳しい契約交渉しないから、企業が一方的に研究者にこう負担を強いるパターンが多いらしくて、例えば何かこの人がいくつか例を挙げてて、 A 講師っていう人の例だと、その A 講師っていう人はなんかそのもともとプラスチックとかでなんかすごいいいなんか研究をして、特許とかも取れるぐらいの研究を行って、それで特許とかを、企業と一緒に申請したんだって。それで、その特許の半分をその A 講師、特許の半分を企業っていう形にしたんだけど、なんか突然、その企業側から、その講師に対して、お前はそのなんかその特許を手放さなければいけないみたいな圧力がかかって、でそういう文書みたいなのが送られてきたんだけど、その人はそれを、まあ、破棄したというか、いやいや、これはちゃんと決めたことなんで、みたいな感じで、まあ、特許を手放さなかったんだけど、そしたら、その、講師の大学とかに、その企業側からいろいろクレームを入れて、例えばその A 講師は、その我々の研究の成果を全部奪い取ろうとしてるとか。
その企業が一個人というか、その人に向けて悪評みたいなものを振りまくようになったと。
そうか、まああれね、大学とかにね。
はいはいはい。
それをやられると、実はその、本当に、やっぱり、講師の立場って大学ではめちゃくちゃ弱くて、
うん、
その大学が要は雇ってるわけだから、
はいはいはい、
まあ、そういうなんていうかさ、企業から嫌われるような人を置いとくわけにもやっぱりいかないし、
うんうんうん、
あとそのやっぱりそういう悪評が広まると一緒に研究してくれる人とかも いなくなるし、やっぱ学会での評価とかもどんどん下がっていくるじゃん、うんうんうん、すごい、まあ、あのインパクトがあるわけよ、
うんうん、
それで、まあ、あの大変だったりとか。
なるほどね。その、
そう、
はいはいはい、
うん。
一研究室が企業と一緒に研究をしていくっていうケースでは、うん、そういうなんか企業側からの圧力的なものがあるよっていうリスクがあるってことだよね。
そう、企業側からの圧力があったりとか、あとはやっぱり契約するときに、うん、その研究者側がそんなさ、やっぱ見ないじゃん。ってか見れないじゃん、その書類とか。ちゃんと、
うん、確かにね。
だからそういうので、まあなんか、むやみにサインとかしてると、まあ、後でうまいように知的財産持ってかれちゃうよっていう、
はいはいはい、
ことがあったりとかで、そのまあ、もともと、その産学連携が、活性化したのは、なんか2002年とかの小泉純一郎内閣の時に、 なんかそのアメリカのシリコンバレーで普通にその公的研究機関が核となって、そこからいろんなこう企業が、
はいはい、
技術革新が起こったみたいなことがあったから、まあ、それを真似てなんかその大学を起点とする日本経済活性化のための構造改革を作ろうみたいなことが、まあ、始まって、まあ、その日本でも産学連携を始めようとしたのね。でこれっていうのはそのある種、まあ、なんていうか研究者がお金をもらえるようになったように見えるけど、でも実はそれはそのだ、要はこれをした理由は、まあ、国があんまり研究者とかにお金をはたきたくなくて、そのこれからの大学の予算を、まあ、減らして、その産業界との交流を活発化させて、その自らの研究をもとに共同研究を行いながら自ら研究費を獲得しなさいっていう。
ああ、なるほど。
要はその大学内での競争を活発化させようっていう。
なるほど。
だからなんていうかそのまあ共同研究、ある種共同研究をさせることによって、まあ、競争を活発化させて、まあ、できるだけ国がお金を払わなくて済むようなシステムを作ろうと
か、うん、みた
いな、まあ、まあ考え方としてはでも確かに研究者とかもそういうふうに、まあ、価値のある研究をしていかなきゃいけないとは思うわけだから、まあその考え方自体は別に好きなんだけど、でもそれでやっぱり研究者の立場がめちゃくちゃ弱くなっちゃうのは違うなって思ったりとか、
うん、なんか研究室の研究分野にも、うん、でもそういう格差生まれそうですね。例えばその、
うん、
今すぐには大事じゃないけど本当に根本的な理論研究とかも大事だけど、うん、まあ、そういうのはさ、例えばすぐには社会還元できない研究とかもあるじゃん、うん、
そうね、まあ、
そういうと、そういうなんだろうなところもなんかなんだろう、企業とコラボしていくのが難しいような分野っていうか、そういうのもそういうところとゴリゴリに企業と連携できる分野の人たちの間でも格差とか生まれそうだね。
そうだね。要は基礎研究とか、
うん、そうそうそう、
いうところは弱いよね。例えばもう天文とかなんて、
うん、
どうやって産学連携しろっていう、
うん、うん、そうそうそう。
まあ宇宙工学ならまだわかるけど、天文って本当何にも結びつかないというか、本当に人類の発展
を記録
してるからね。
うん、そういう分野の人はちょっと損しそうだね、そのシステムだと。
そうそうそう。だからやっぱり天文のポストとかはやっぱ狭いし、競争も激しいし、給料もいいっていう感じはするよね。うん、で、まあ、それでちょっと特許の話になるんだけど、その特許権についてはね、その2015年に大きな変更がなされたんだけど、まあ、その背後にあった話として、まあ、青色発光ダイオード事件っていうのがあったんだけど、
お
その中村修二先生、
うん、
じゃん、
うんうん、
UCSB で今いらっしゃる、
はいはいはい、
青色発光ダイオードの実用化を完成させたみたいな人なんだけど、
はい、
まあ、その人はもともと会社でその青色発光ダイオードの開発を行ってて、それで会社でその青い発光ダイオードの、まあ、特許とかを出したんだよね。で、その、まあ、特許の貢献度っていう話で裁判が起こったんだけど、その中村修二はその青色 LED 製造に対するその特許の貢献を 100% と主張したのね。それで日亜化学っていうところにいたんだけど、日亜化学工業は貢献度はそれほどなく、まあ、特許も利益も生み出してないっていう風な感じで言い出して、それで一審の東京地方裁判所ではその中村氏の貢献度を 50% として、その発明の相当対価604億円の半分の一部、約200億円の支払いを命じるっていう判決が出たのね。
おお、
そう。でもそんなお金払えるわけないんだよ、会社も。だからその後会社側がまた第二審を行って、まあ、その和解をして結局訴訟が終了して、まあ、結局約 6億円ぐらいしか仲間主人もらえなかったわけなんだけど、まあ、それで日本の司法は腐ってるっていう名言を残して、まあ、去っていったわけなんだけど彼は。
それでアメリカに行ったわけ。
そうそうそう。
はいはい。
まあ、これは結構その、まあ、どっちが問題かはちょっと分かんないけど、でもやっぱりその国側からすると、そんな200億円とかいきなり、なんかその要は会社に請求されちゃ困るわけだから、
うん、
まあ、これを一つのなんか契機として、2015年に、まあ、特許法っていう法律ができて、まあ、そのこの法律のなんか改正によって、まあ、その会社があらかじめ就業規則に職務発明は会社に帰属すると書いておけば、特許は会社のもとになるっていう法律ができて、その職務発明、職務発明っていうのは、そのある人がその会社の職務において何か発明をした場合のことを指すんだけど、
うん、
例えば、だから企業で働いてる人だったら、その企業の、まあ、企業からお金をもらいながら働いた上で得た特許みたいなものは会社に属するし、大学教授とかも、まあ、その大学教授の、まあ、ある職務で発明を行ったから、その発明はここに帰するべきだみたいな感じで、そういう法律が改正されたっていうことで、まあ、研究者側がある種不利になったみたいな状況になったっていう。で、まあ、ここでちょっと余談なんだけど、なんか僕は中村修司と話したことがあるんだけど、3回ぐらい。なんか本当に頭がおかしいって言ったらあれだけど、結構本当にぶっ飛んでる人で。
うん、そういう点で。
そう、なんか、日本のことが、まあ、好きなんだけど、まあ、普通に、まあ、海外の方がいろいろ待遇とかも知ってことで海外に来てるわけなんだけど、うん、その中村修司、先生はね、アメリカの国籍に変えちゃったから、なんか二重国籍になっちゃって、日本の国籍を失ったんだけど、
うん、
その飛行機とかで、日本に帰ったときに、俺は日本人だって言って、もう日本国籍を持ってるってことを譲らなかったらしいっていうエピソードがあって、
うん、
結局、家に帰らされたらしいんだけど、日本に入れなくて。
お、家っていうのはアメリカにってこと？
そうそうそう、
はいはい。
なんかそういうちょっと強引なところもある。
あ、なるほど。はい。
そうだったね。まあ、かなり日本のアカデミアにはもう恨みというか、何かいろいろ持ってるような人だから、その強烈な人を僕も一部受け継いじゃったんだけど、
うん、
まあ、すごかったね。
そうだよね。まあ、確かに。研究者の待遇っていう点では、全然確かに、ドクター持ってる人は全然、日本ではまだ優遇されてないよね。
そうだね。
海外と比べると。
まあ、アメリカもポストドクターはポストドクターきついんだけどね。でもまあ、
あ、
それでもやっぱり、ポストドクターじゃなきゃさ、やっぱ海外の博士出れば、いい場所に就職できるわけじゃん、アメリカだと。
うん。
でも日本だとちょっと厳しいよね、博士取っても。
そうだね。博士取ってからの就職っていう点でも結構日本はまだまだ制度というか、
うん、
まだ整ってないイメージはある。
まあ制度もだし、企業側の意識。
うん、そうそうそうそうそう。
あるよね。
まあ日本の博士課程進学者がどんどん減ってるっていう話も最近聞くけどね。
そうね、減ってるらしい。
そういうところが原因では間違いなくあると思うよね。
そうね。日本の低学歴化が進んでるっていう。
うん。なんか日本のその博士課程進学者のほとんどが外国人というか、外国の留学生がほとんどっていう話も聞いたことあるけど、なんか最近ではいろいろとそういうところに問題意識が向いて、ちゃんと博士課程の人を優遇しようというか、っていうような制度をなんかしているっていう話は聞いたことあるけど、
ああ、ちょっとずつね。
そうそう。なんか年間給料少し出すみたいな話とか聞いたことある。
でもあれもなんか、確か選考通らなきゃいけないって聞いて、
そうなんだ。
DC1 の、まあ、その学信の、まあ、定員が増えたみたいな、
ああ、なるほどね。
ぐらいの感
一
じ
応、
だ。
はいはいはい。
まあ、でも学信ほどそんな狭き門でもなくなった。
なるほど、なるほど。
っていう感じらしいね。でもそう言ってもさ、やっぱ学資も安いしな。
ああ まあ、DC1 とかってことだよね。
そうそうそうそう。
まあでもそういうのは、まあある種か、なんだろうな。 肩書きというか、そういう DC1 取りましたっていう、なんだろう、そこに価値がもある気がする。
そうね、まあ、なんかやっぱり説得力が増すよね。
そうそうそう、この人は研究をめっちゃ頑張ってる人だっていう風に、
そうね、
自分のラベル付けじゃないけど、
なんかやっぱ DC1 とか通るとちょっと安月給でもちょっと自信を持てる
だろう、うん、そうそうそう、そういう風に、そういう肩書きとしての、
うん、
としての役割の方が今強い気がするんだよね。例えば給料を目的というよりも、そういう
DC1 やってるなら稼ごうと思えば、まあ別に稼げる。
まあまあね、まあね。でも大事なのは、まあ博士課程に進学した人をどんどんと、なんだろう、どんどんと博士課程に進学する人を増やすようにしていくことは大事だよね。
どうなのかな、別に増えなくてもいいんじゃないかなと個人的には思うんだけど。
おお、それはなぜ。
いや、わからないけど、そんなに博士を増やすことのメリットはあんまり感じないかなっていうふうに思うな。だってやっぱり企業とかでも研究 していけるわけだし、やっぱちょっと博士課程の人たちはやっぱりちょっとこう研究してればお金をもらえるっていうところに甘えすぎてるっていう節もあるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってて、やっぱり自分自らお金を取り立てる方法をやっぱ覚えていかなきゃいけないんじゃないかなっていう。だからまあ博士の人を、まあ、減らすべきとも言わないんだけど、まあ、ある意味ちゃんと社会の状況を理解しながら、いかに自分の研究を生かして、まあ、あとは副業とかをしていかにお金を得ていく方法を得るかっていうところも結構大事だと。個人的な方が、なんかやっぱり。
ということは博士に進学するのではなくて、企業に例えば就職して研究を行っている方がいいっていうことだよね。
いや、そこまでは言わない。
ああ。
その、なんだろう。俺は博士課程に進学してるんだぞっていうふうに堂々とされるのは困るってい いう意味かな。その、なんだろう。俺は博士課程に進学してるんだから、まあ、学問をしてるんだから、国からお金を出せっていうふうに、まあ、そんな単純に言われると、まあ、あなたの価値は何なのかって問いたくなるよね、結構。やっぱりその、DC1 とかだと結構やっぱ専攻があってちゃんとした研究をしてるから見たりするから、まあいいとは思うんだけど、でもこれからその博士課程に進学すれば、まあ無条件でお金がもらえるとかになると、別に就職できない人が博士に就職、なんか進めばいいじゃんっていう気持ちにもなるじゃん。大学の、
まあ確かに。
行けるわけだから。だからやっぱり博士に行く人は、やっぱある程度の優秀者を保証しなきゃいけないかなっていうふうには思うわけで、
うん、
競争率とかを上げるのも、ある種大学受験だって大学に入るときにある程度の競争率があるわけだし、でも博士進学するときは競争がそんなにないから、それで博士に上がった人がみんなお金をもらうってのは、まあさすがにやりすぎかなっていう感じが、
まあ、こと日本においてってことだよね。
そうね、あ、そうだね、うん、まあ、海外とかだと倍率高かったり、
うん、だからそこも実は問題だよね。その博士課程に簡単に結構いけちゃうっていう、うん、そこ自体も
確かにそこか、そこが問題なのか、うん、まあ、分かんない、まあ、場所にもよるだろうけどね、
まあ、うん、
うちの、まあそうだな、東大の、まあ、うちの研究室とかだったら博士に行く人を教授がやっぱ選ぶってい
う、うん、
その全員が教授 OK 出すわけじゃないとは言ってた。でもそういうのって結構珍しいじゃん。その基本的にさ、どこの教授も博士行きたいですって言ったら基本的に OK するっていうのがさ、大体日本の大学
の
通説で。まあだから、そういう行きたいっていう人を切ってでも、まあ大丈夫なぐらいの、まあ、死亡率とかがあれば、まあいいんだけど、でまあその、全然死亡しないところとかもあるわけだから、そういうところで、そういう人たちに、まあ、こう言っちゃあれだけど、別に努力してないかもしれないじゃん。まあ、博士の人って大体努力してるだろうっていう風になんか苦しい人とかいっぱいいるから、
まあそうね、
何もしてない人が紛れてるんじゃないかなっていう気も最近はしてきた。
まあそうね、この問題はだいぶ根深いからな、いろいろ
働いてるわけだしね、
うん、
だから俺は博士に行くんだったら何かの授業をしながらかなっていうふうに思ってるな。
うん、うんうんうん、そうね、そうね。
まあそう、それちょっと話だいぶ脱線したけど。
いや、いいよ、いいと思う。
で、それで、まあその特許の話だったよね。その2015年に、まあ改正が行われて、まあ職務発明っていうものが、まあ会社に帰属するっていうことになったわけだけど、まあでもさ、その、まあ企業内の研究者とかはさ、給与をもらいながら会社の施設を使って、テーマまで与えられて行った発明だからさ、まあその職務発明って言われてもさ、まあ納得できるじゃん。
うんうんうん。
でもさ、大学の研究者ってさ、まあ、自分で集めた研究費で装置を買って、また自分でテーマを設定して研究を行うわけじゃん。その研究の成果に基づく発明がさ、その同じ結論になるのってさ、ちょっとおかしいじゃん。その企業の人たちは、その要は本当に安定したところで、もう別に研究費とか取る必要もないのに、で与えられたテーマでやっていけばよかっただけで、でも大学の人たちは自分で創意工夫してやってると。
うん。
だから、うん、なんかこの法律は結構その、やっぱ大学の教授とかからすると、あんまり納得できるものなんじゃない、できるものではないんじゃないかなっていうふうには思って、で、まあその、1977年に、まあなんか、その、なんか言われてたっていうか、まあその時の、まあ制度みたいなのは、その大学教員等の発明に関わる特許は、まああの、その、大学研究者の場合は、特許は原則として発明者個人に属するっていう風になってたのね。で、その例外は、その発明者個人からの、その、要は特許の譲渡、大学に対してこれの特許を譲渡しますとか、あとは国から特別の研究費を受けてるとか、国による特殊な研究目的のために特別な研究施設を使用してるとか、そういう場合は、まあ、あの、大学の特許になるけど、それ以外の場合は基本的に、その作った人の特許です。
はいはいはい。
っていうことだったんだけど、まあ、その2003年に、まあ、制度が変わって、それで、まあ、その以前の方針が変更されて、特許に関しては原則こう大学帰属となっちゃったね。
うん。
で、まあ、これすごい問題だなって思ったんだけど、まあでもこれに対する、まあちゃんと研究者のことを意識できてる大学とかは、例えばその早稲田大学とかだと、その、まああの、要はその特許は大学のものになるんだけど、その大学が、その要は受け取ったその特許等で大学が利益を受けたときは、その、まあその研究に必要だった経費を差し引いて、その利益の2分の1を研究者に分配するみたいな。だからそのまあ要は特許の半分ぐらいのお金はその研究者に入ってくるみたいな法律というかその早稲田大学の方針ができてたりとかしてて、まあそういう制度もあるからかなりまあ優しい大学もあるんだけど、まあ、東大とかだとそんなことはないみたいなことが書いてあったような気がするな。だからまだまだちょっと意識が低いのかなっていうふうに思ったりとか、あとはそのさ、大学っていうのはさ、まあ、別にその研究者のために要は共同研究者が共同研究して企業となんか特許とか取るわけじゃん。でも大学側はその企業からなるべく多く利益を獲得する必要ないんだよね。別にそれで大学から利益をどう被るわけとか制度がないから、だから研究者ができるだけ企業からなるべく多く利益を獲得しようとするから、その大学側がそこになんていうかさ、手を加えないわけ。そういうので結局そのやっぱりその企業側にどんどんお金がむしり取られてるっていう状況になってるから、だから大学側も結構頑張って企業から研究者を守るとかそういうことをしないといけないよねっていう、
はいはい、
まあ問題なのかなっていうふうに思
った。一つ思ったのは、その大学、まあ、特許申請、まあ、大学で研究してて特許を取る研究をできたところで、うん、まあ、大学にその権利というかが行ってしまうと。
そうそうそう。
で、そうなったら、例えばその大学で研究する人は大学に残り続けるメリットってどういうところにあるのかな。そもそも大学で研究するってこと自体に。
ああ、要は、
自分で起業して、
じゃないかっていうこと。
ん？あ、もう一回お願いします。
あ、普通に自分で起業とか、
勉強。そうそうそう。
うん、まず、あれでね、その、要は自分の研究で特許が出た場合は、その大学でさ、要は研究してたわけじゃん。
うん。
だからその研究っていうのはさ、職務、要は、職務発明になるわけで、
うん。
そのまあ、要は、自分が、あ、これで起業できるんだって思った瞬間にはもう遅いわけよ。
ああ、うんうん。
っていうのが、まあ一つと、まあ、あとはやっぱりその、やっぱ、最初の大学からお金をもらいながらなんかさ、やっぱ働くってことをしないと、まずそもそも一人で研究なんて始められないじゃん。
ああ、なるほどね。じゃあまずそういう成果を出す上では、まず大学にいて、
うん、
まあある程度固定給もらいながらやっていく必要はあるっていう。
そうだと思うよ。
なるほどね。
だからやっぱり大学に留まる、なんなきゃいけないっていう感じ。
ああ。じゃあもう、なんだろう。自分でどんどん起業して成功していけるような人は、まあ、大学からに残り続けるメリットはそれまでないって感じかな。
まあ、名前とか、取れる学生とか、
うん、
ところでメリットあるのかもしれないけど、でもまあ自分のやった仕事に対して、大学にマージン取られるのはあんまり嫌だよね。
うん。そうね。
でもやっぱり結構いろんな人が大学に在学しながらいろんなことしてるじゃん。例えば東大の松尾先生とかだって。
うん。
大学に席を置きつついろんなベンチャーを起こしてるから。
そうね、そうね。そういう人は。
何かメリットはあるんだろうね、きっと。
そうね。大学にいながらベンチャーを起こしてやってるような人も確かにいるね。
うん。なんか補助金とかがもらえるのかもね。
産
学連携とか、なんかそういうの書いてた気がするな。産学連携とかで、要はその大学に属する教授とかが、その要は、まあ、OSA に入ってる場合は、その子にいくら補助金が出るみたいな制度があるから、それで、そういうところでも、まあなんかいいのかもしれないし、あとまあ普通に、まあベンチャーって結構危ないじゃん。
うん。
やっぱ教授って安定した職じゃん。
うんうんうん。だからまあ、そこに。なるほどね。
危ないよねっていうのはあるんじゃないかな。
まあ安定を求めてってことか。はいはいはい。
まあそれはやっぱ産学連携つってもさ、研究がさ、すごいお金になるなんて、そんなにないと思うからさ。まあなんか1000個の特許につき、まあ大体3個ぐらいしか、まあ、すごいお金になるものはないって言われるぐらいだから。
うん、うん。
実はそのすごいリスキーなんだよね。まあ、というかそもそも研究をやっぱり事業に生かしていこうっていうこと自体がまあ結構難しいことだからな。やっぱすごい長い時間を要することだし、まあ研究だってその商売をするためにやってるわけじゃないからさ。
うん、なるほどね。
まあ、大学の人たちはね。だからそのそんな要は自分たちの知的好奇心を満たしたりとか自分たちが価値があると思って やってたことがまあ、そんなたまたまそんな社会にすごい生かしやすいとかいうことはそんなにないと思うんだよね。
なるほどね。じゃあ、大学にいながら研究して、特許を取得して、その特許がめっちゃうまくいくかもしれないけど、まあそこ、なんだろうな。自分で独立して研究をしていくほど、特許から得られる、まあ、期待値というものはそこまで高くないってこと？
そうじゃない。
なるほどね。はいはい。まあそうだよね。うん。
まああと特許だけじゃないよね。なんか最近の流れを見ると。別に IT ベンチャーとか特許とかじゃなくて。
うん、そうそうそう。だからそういう人はどんどん大学から離れても、まあ、サービスとしてやっていけるんだろうけど、まあそういうなんだろうな。まあ本当にそういうなんだろう。起業してっていうような形じゃないような研究をしていく上ではやっぱ大学っていうのは確かに理想だね。そう思うと環境としては、
うん、まあこれが結構前半の話なんだけど後半の話はまあ似たようなことが書いてあったな。まああとはそうだな、まあ、日本だとやっぱりその共同研究とかで、あの、院生が、あの、無給労働させるっていう現場が多くて、
うん、
要はその大学院生なんてさ、まあ、要は、博士課程じゃなくて、修士とかだと、自分の、 研究以外の研究とかってそんなしたくないわけじゃん。その就職活動とかがあって。でも、まあ、そういう修士課程の人たちを、まあ、いいことに、なんかその大学の教授とかが、その共同研究してることを、こう勝手に割り振って、まあ、やらせたりとか。そういうのって、まあ、あんまり周りでは見ないけど、多分、実際にあると思うんだよね。
うん。ありますよね。
それ、本当にやばいなと思ってんだけど、まあ、例えばヨーロッパとかだったら、うん、基本的にそんな無償とかは普通はないんだよね。
うん、
で、まあその、ドイツとかでは大体まあその、15から30ユーロ程度あれば、まあ時給ね、働くっていうんだけど、まあそれ日本円で換算すると大体2000円から4000円ぐらいの給料がないと、まあやらない。
うん。
ことらしくて、まあ、ちょっと日本は学生の立場が弱すぎかなっていうところがあって、でもこれはなんだろうな、その、断れない学生も結構悪いと思うんだよね。やりたくないですって言えない。
そうね。
言えないっていう感じになってるのかな。まあや、でも修士課程ぐらいだったら全然背いても問題ないと思うんだけどね。
うん、
やっぱ助教とかだとさすがに教授には逆らえないと思うんだよ。その人にやっぱもう首を握られてるからさ。
はいはい。
でもやっぱ修士課程の人とかだったら全然反発していいんじゃないかなっていう。
うん。
には結構思ったな。だって。
そういうなんだろう。
うん。
普及で、無給で働かされるようなことには自分からノーって言えるようにってことだよね。はいはいはい。
そうじゃない？
それはめっちゃ思いますよ。
なんだよな。なんか知らないうちにやってるんだけどさ、それってあんまり良くないことだよね。
そうね。
まあ、自分が研究してることで、まあ、論文とか書けるんだったら、まあ、成果にもなるし、いいんだろうけど。
うん。
ね。本当に自分の研究にもならないし、論文に名前が載るかもわからない。なんなら、共同研究の参画者に名前が入ってるかもわからないところでさ。働くのはちょっとあまりにもちょっと甘いかなっていう。
うん。
だから、まあ、何かしら他のところで研究のバイトをするとか、まあ結構いくらでもやり終わると思うけど、ちょっと学生側がちょっと強く出なきゃだよね、これは。
っていう。うん。そうね。そこら辺のリテラシー高めていかないとね。
そう。
学生自身もね。
うん、まあ、教授とかは多分昔同じようなことをした経験があるから、そういうのを教授するんだけど、うん。でももう時代が違うからね。
うん。
なかなか難しい話だけどね。
うん。
という感じです。
なるほど。
そう。
確かに。
まあ、読んでみて、これ、この本。まあ、今ざっくりと言った話が、
うん、ま
あ、自分が気になったところだけど、これ以外にも、まあ、いろいろいろんな例があったりとか考えさせられることが多かったので、ぜひ搾取される研究者たちを読んでみてください。
なるほど、なるほど。
で、まあ、これ読んで思ったのは、なんか、ちょっと法律の勉強とかしたりして、ちょっと強く出れる研究者でありたいなとは。
そうね。将来的には、どういう研究者って言ってもいろいろあると思うんだけど、どういうところで働き研究したいっていうのはあるの？
いやだからもう完全にさ、これ読んでブレちゃってさ、もっと甘いと思ってたんだよ。
ほう。
まさかここまで厳しいとは思ってなくて、ちょっとびっくりしたんだけど、
うん、
ね。でもやっぱり、そうだよね、研究者として成功したら普通に、まあなんか働いてた、働くというか、その要は、同期とかで大学院から就職した人と同じぐらいのお金は当たり前にもらえると思ってたから、
はいはい、
やっぱアカデミアだと全然現実じゃないんだなって思って、そう、だから、もともとは、まあ要はその研究者とかやって、で、その研究で得た成果とかでお金稼ぎをするっていうふうには思ってたんだけど、でもそれだけで多分無理なんだなっていうことを最近思い始めて、どうしようかなっていうふうに思ってるね。
研究者っていうのは大学でに残って研究をしていくっていう感じ？
そうね、まあ企業がないかなっていう感じがする。だって、 企業で別に研究者として働くんだったら、俺は結構別に他の職種でもいいなっていうふうに。
あ、研究者ではなくてってこと
そ
ね。
れはなくてもいける。
研究者になりたいっていうのはブレないんだ、まず。
そう、企業、まあだから企業に雇われる研究者とかってやっぱちょっと自分の名前がそんなになくなっちゃう気がしてて、まあ、やっぱり出した成果も企業の成果ってことになりがちじゃない。あんま
ま
り
あ、確かに確かに。
研究者がすごい論文書くとかいう事例はあんまり見ないし、まあ見るとしても、例えばプリファードネットワークスとかですごい有名な人が書いてたりとか、まあなんかそういうさ、まあ、PFN ぐらいのさ、すごい、なんていうか、研究者リテラシーというかさ、もっとお前ら研究しろよみたいなさ、会社だとさ、多分させてくれると思うんだけどさ、まあ、そういうところに入れれば全然文句ないんだけど。
なんかそういう企業の中で AI リサーチチームみたいなのあったりするじゃん。そういうところはいいってこと？
そ
ま
ういうと
だ。
ころは自分の名前で多分できるし、いいし。
そうだね。俺もそう思うね。
でもまあ、例えば、ちょっと、まあ、みたいなところで
某
働くとどうなんだろうっていう、なんかすごい優秀な人とか行ったりして、
そうね、聞くわ、
え、
確かに。
なんでみたいな風にちょっと思っちゃうとこがあるんだけど、なんかそう、いや、わかんない、俺がちょっと偏見で物を言ってる可能性すごいあるから、あれなんだけど、でも、ちょっと。そういうところはどれぐらい自分の名前が残ってくるかとか、まあ、どれぐらい自分の研究ができるのかとかが分からなくて、すごいなんか、ってなっちゃうな。
なるほどね。
そう。だから、でもだからもう、別にそういうとこに就職するんだったら別に研究職じゃなくてもいいんだよ。もうそしたらもう、なんていうか安定した人生と幸せな人生を、まあ、目指すことになるとは思うんだよ。それでお金いっぱいもらえたりとか。そういう生活を目指すんだったらわざわざ研究者になる必要はないからね。別に金融とか勉強して なんか銀行員とかになったりとかさ。まあ保険会社に就職したりとか。した方が多分いいじゃ
まあね。
ん そこまですごい研究がしたいというよりかは、やっぱ自分の名前で何かやったりとかして成果残していきたいっていう気持ちが結構強いから。
なるほど。確かに。
まあなんか別に研究自体は好きだけど、多分、まあなんかトレードとかしてても多分同じ気持ち抱けるかな でもまあ別にその、なんだろう、別にトレードとかしててもお金は手に入るけど、まあそれで何かしらの成果が自分の手に残るわけではないじゃん、やっぱり。
まあ、お金ぐらいかな。
そうそう、自分の知識とかはついて、まあ生きていくなんていうか、そのメソッドみたいなのは、どんどん得ることができるんだろうけど、でも、それで自分の名前がさ、後世に残ったりとかすることはないし、これの発明者ですとか、あとはその、なんていうか、自分の作った技術でいろいろ社会が変わっていくことは見れないわけじゃん。それはちょっと悲しいかなって思うんだけど、でもやっぱ大企業に入って研究職とかやるのも多分同じような感じだと思うんだよね。本当に一部の処理を頑張って考えたりとかするだけで。まあ、それを考えると、やっぱり、社会に持てるインパクトとしては、普通に自分の名前で大学とかに残って研究したりとか、まあ、調子が良くなれば起業とかして、やっぱその産業自体を、なんか何かしらの分野自体を作れる方がいいと思うんだよね。そう。だから、
確かにね。
まあ一番の目標は、そういう何か新しい分野を開拓できるみたいな人になって、そういうところでいろいろな事業を起こしていきたい。だから今の東大の AI の松尾先生みたいな。
あの人は確かに
そう
すごい
いう、
ね。
まあ、あの人ももともとすごい研究者出身だからね。本当にすごい産業とかに出始め
めちゃくちゃ教え子たちが起業してるもんね。
たから。そう
そう
そう。
いうコミュニティを作っていきたいっていうふうに言ってたね。松尾先生も。
俺も
役員まで行って起業していくような人っていう文化を作ろうっていうことをよく言ってるね。確かに。
そう。だからまあ自分もそれに、まあなんていうか大学院まで起業する方にもなりたいし、そういうバックグラウンドを作る人にもなりたいし、だから松尾先生がすごいのは、その自分の研究の分野でそういう土壌を作ったってところ、そういう土壌を作れる、まあ、のが一番 僕はやりたいけど、でまあ難しいから、運だから、まあ、ある種自分は脳情報という分野を選んで、まあ、そこがなんか土壌になるんじゃないかなとは思ってたけど、でもやっぱ雲行きは怪しいから。
もうそうなんだ。
まあそうだね。でもまあ別に今その自然言語処理をやるって言って、そういう松尾先生みたいになれるわけがないから。
その話めっちゃするね。
でも絶対そうじゃない？
まあね、まあね、まあね。GPT-3 とかあるしね、もう。
そうそう。
ありえんぐらいすごいものは確かに、ゴリゴリに今やってる分野として確かに自然言語処理代表例かもしれない。
そうでしょ？だってもう、やっぱ GPT-3 作れないもん。普通の企業じゃん。やっぱあんだけリソースがあってね、何十人も頑張って研究してやっと作れるものだから、そうだからそれすごいもんだよね。でもだからまあ別にそのそこのやっぱ GPT-3 を作る側になる人間はめちゃくちゃ今お金をもらえてると思うよ。だし、まあ、その働き手としては多分すごい需要があるし価値のあることはできるんだけど、でまあ、そこは自分、そこをやるよりかは、もっと、黎明期のところをやりたいというか、っていう気持ちがあるからなっていう感じだね。だからまあ、そうですね。長くなったけど。
どういう気持ち？大体、どんぐらい話した？ 1 時間半ぐらいかな。
いや、そんな話してない、そんな話。
あれ？どんぐらい？
50 分ぐらい。
50分ぐらいか。なるほどね。じゃなかなか面白い話聞けてありがたいです。
お、よかった。じゃあこんな感じでいいかな、とりあえず。はい。
今回はじゃあ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた来週お願いします。
お願いします。